ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。これから10分ほどお付き合いいただきたいと思います。先月から、1ヶ月ほど経ちましたが、この間といえばですね、広島では豪雨災害で大変多くの人が亡くなったり、まだ仮設にいたりですね、大変な目に遭われている人がいっぱいいたりですねするわけで、私の知り合いの中ではそういう人はいないんですけど、今その、豪雨災害のところの復旧ボランティアで、あの広島方面の友人知人がですか、何人か手伝っているみたいです。まずは亡くなられた方にはご冥福をお祈りします。そして、まあ、被害に遭われた方には、お見舞い申し上げます。さて、8月が終わって9月に入りまして、若干涼しくなりましたね。今年の夏っていうのは、先月も言いましたけど、夏らしくないというか雨の続く夏だったわけですけども、9月に入って若干日が出る日が増えてはきましたが、夏のパッとした暑い夏っていうよりも、もう秋らしい感じの、非常に過ごしやすい感じの気温ですね。朝晩は結構涼しいですし、日中も日当てってはいますけど、めちゃめちゃ暑いっていうことでもないような時期になってきました。さて、本日はですね、この前9月14日に行われました、倉敷国際トライアスロン大会の話をですね、中心に、話を進めていきたいと思います。毎年この時期になるとトライアスロンに向けて練習をしているということは、この放送の中でずっとお伝えしていきましたが、さあ結果はいかがだったでしょうかというところをお伝えしたいと思います。で、実はですね、トライアスロンが9月14日日曜日に迫っていたこともありまして、私最近はですね、日中もですね、自転車で動くことが非常に多くありまして、通勤の時も自転車、仕事場から近回り、まあ岡山とかですね、行く時も自転車を使ったりしておりまして、日中もずっと大体自転車で走り回っております。で、9月の4日の木曜日なんですけども、これまた仕事中なんですけども、まあ、自転車に乗って移動していましたところですね、道の一番端っこにある歩行者自転車用のですね、側道からちょっと県道に出ないといけないところがありまして、そこで後ろを振り返って確認しようと思ったんですね。で、その際にですね、たまたまあの手提げ袋を持っておりまして、その時乗ってた自転車が、あの結構スピードが出るタイプのロードバイクに乗って移動しておりまして、で後ろを振り返った瞬間、多分手提げ袋が横に触れたんだと思うんですね。その手提げ袋が、前輪にガッと絡まってですね、前輪がロックして、私、顔面からですね、地面にゴッと落ちてしまったわけですね。左顔の方から落ちたみたいで、まあこけた時はこけて痛いなというところだったんですが、まあすぐにすぐどういう状況かよく分からず、眼鏡が吹っ飛んでまして、気がつくともう周り中血だらけという状況で、思わず FM 倉敷の人だったら、おいおい君大丈夫かと言って、コーヒーの色にですね、自分の服を染めるんじゃなくて、今回私はですね、自分の血でですね、大地を赤く染めてしまったわけですが、その際にですね、たまたま、転倒したところの真ん前にあのお家がありまして、私が派手にこけたところをですね、たまたま目撃されてたんですよね。すぐにお家の方から出てこられまして、先ほどのコメントですね、おいおい君大丈夫かということで、言っていただいてですね、本人としてはですね、まあ大丈夫というかすぐ立ち上がられたんですけども、やっぱり顔を怪我するとですね、こんなに血が出るのかというぐらい、尋常じゃないぐらい出血しておりまして、で自分自身もそのどっから血が出てるかわからなかったんですね。で結局すぐに救急搬送されまして、搬送支えた病院でですね、左の耳たぶを4針、だいたい2センチ弱切れてたらしいです。4針縫うのと、右の目の、ちょっと下のあたりですね、まぶたのちょっと下のあたりを2針ぐらい縫うような形になってしまいました。で、その際にですね、あの病院の先生から、これ抜歯するというか、合うのにどんくらいですかね、言ったら、そうじゃな、糸が抜けるまで1週間から10日じゃなという話になって、10日言うたらトライアスロンも当日じゃなということで、 間に合うかなという話もあったんですけども、まあ、翌日、診察に行き、でその次の週の、診察に行って、トライアスロン手前では、まあ、糸は抜くことができてですね、ある程度その傷口も収まったかなということではあったんですけども、まあ、お医者さん曰くその縫ったところはやっぱりまた開きやすい、傷口からばい菌が入りやすいですよと。でレース出るのは別に構わんです、その傷口からばい菌が入るのも全然一向に構わんです、それは本人が痛いだけで、まあ、気になるとすればその出血したところからですね、まあ、あの感染症とか、まあ、病気を持ってる人がおったらそういうところで周りに迷惑かけるかもしれんなという話になりまして、いろいろ考えてですね、残念ながら今回のトライアスロンのレース、まあ、直前の、バイク自転車での転倒事故が原因でですね、結局、棄権させていただきました、一生懸命練習したんですが、やはりその大会当日にですね、まあ、参加して、まあ、周りに迷惑がかかるようなことがあってもいけないなということで、参加賞だけ前日の土曜日に取りに行って、日曜日はですね会場に行ってですね、大会そのものを、応援しておりました。で今回の大会ですね、私、選手としてではなくボランティアとしてではなく、まあ、一応応援、選手を応援するという立場で大会を見たのは今回初めてだったんですけども、ボート上で泳ぐ選手、あるいはですね、バイクのコースから帰ってきて、トランジションでランのところへ出ていく選手、いろいろ見ましたが、やはり自分が出たいなというのはありましたけども、やっぱりいろいろですね、選手ニコニコしながら、走っている選手もいれば、応援して頑張れよと言って声かけてもですね、黙々と走っている選手、人それぞれだなと思いました。去年は、大会当日は、朝、レースの時は降ってなかったんですけど、レース直前が結構雨だったんで、コースが、バイクのコースが短くなったりというのがあって、その時は私も昨年の場合は、まあ、選手として出たんですが、もう記録は気にせずニコニコしながら走ろうということで、走っておりました。今回のレースはですね、トライアスロン大会のホームページの方に結果が出てまして、完走された人が526人ですか。で、あとは途中棄権、リタイアされた人が20人。それから私のようにですね、参加そのものをですね、棄権した人が52人ということで、完走率としては、598人のエントリー中、526人が完走されたみたいですね。で、1位を取った高橋康夫選手、我々より年が3つ上で今年47歳という、ことなんですけども、すごい記録でしたね。総合記録で2時間11分33秒、バイクのコースで1時間9分57秒と1時間10分切ってる選手は高橋選手だけだったんですけども、やっぱりすごいな、体力っていうのは年に応じてどんどん衰えていくっていうのはあるんですけども、やっぱり日々練習すると年齢なんか関係なくですね、すごい記録が出るもんだなというのは思いました。で、一つ教訓なんですが、まあ、トライアスロンのレース出られなかったことは非常に残念ではあるんですけども、まあ、これは来年また、しっかり1年間練習してですね、きっちり、来年いい結果を出せばいいと思っております。で、その前にですね、トライアスロンのレースに出るためには、自転車で怪我をしない、あるいはランニングの時を怪我をしないというところが重要なんだなと思いました。これを聞いている皆さん、大体自転車でラジオを聞いている人はいないかと思います、車で聞いてたりお家で聞いてたりする方が多いかと思いますが、皆さん自転車を乗るときはくれぐれもヘルメットはかぶっておいてください。私も、ママチャリであろうと、ロードバイクであろうと自転車乗るときはきっちりとヘルメットをかぶっております。転倒したときもヘルメットをかぶっていたので少しは助かったかなと、傷口が、裂けたというか皮膚が、ちょっと裂けたぐらいで済みましたが、まず自転車のときはヘルメットをきっちりかぶると、夜になったらちゃんとライトをつけると、スピードは控えめでいきましょう。あとは自転車のときは手先袋も何も持たずちゃんと両手でハンドルを握って安全運転で自転車を乗ることが重要だなということを、今回痛感いたしました。というわけで、トライアスロンの話と自転車でこけた話ばかりで、10分間終わってしまいましたが、皆さん、ご安全にという言葉があります。水島地区に行くとですね、ご安全にというのがすごい合言葉になっておりますが、これから1ヶ月またご安全に、過ごしていただいて、また来月の放送でお耳にかかりたいと思います。それではごきげんよう。